はい、こんにちは、レジオです。ちょっと一曲お届けします。高くジャンプするよっていうことで、富田玲香さん、私最近存じ上げたんですけども、ちょっとこの今の清志郎さんのジャンプをカバーされてるのを聞いて、ちょっともうものすごくファンになっちゃいまして、まあ、ブログでも急遽、マニアックな方は気づいてるかもしれませんけど、最新ブログ記事の一番最後、今の清志郎さんのバージョンの動画を貼ってたんですけども、この富田玲香さんの誕生日だということをその11月30日に知って、急遽、富田玲香さんにね、差し替えたという、非常にマニアックな裏話があるんですけども、11月30日で37か8歳、ちょっとお若いんで見えないんですけども、路上で20年間歌い18年間か、だから20歳からずっとね、20年間かな、違うや、20歳から17、8年間ずっと路上で歌い続けてきたという、もう本当いろんなとこでね、路上で桜木町とか高円寺とかでこんな風に未だに結構路上ライブしてるらしいんで、ちょっとこの歌声はライブで聴いてみたいなってすごく思いました。で、まだブログ記事、まだの方、ちょっとこの歌声聴いていただきたいんで、最初に。ね、富田玲香さん。本当にね、ライブの値段も見たけど3000円とかで安くて、ちょっとこの歌声は本当聞きに行ったらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで最初はね、ちょっとめったに車で撮らない音声ということで、かなりレアな、私の音声バージョンということで、で、このね、富田玲香さんを最初にご紹介したのも実は意味があって、今日の音声で撮りたかったなと思うテーマ、私 iPhone ね、8に買い替えて、結構すごくいろんなコンテンツじゃねえや、アプリ、使っててすごいね、便利だなと思ってて、リマインド機能ね、トゥードゥーリストも10個ぐらい溜まってて、で、そのね、そこにこうやって書いてるんです。1万時間の法則、すぐ成果が出ること、ずっとやってもなかなか成果が出ないことっていう風にメモってて、でそれね、多分飛行機かなんかで、朝寝起きに寝起きに書いたか、飛行機で瞑想してる時に思いついたかだけどね、後でよくよく思い返したら、結構ね、これメモっててもこれ何のことを思いついて、なんか喜んでトゥードゥーメモリストに書いたんだろうなとか思うんですけども、で今日思い出したんですね、作業中に。で慌ててちょっともうこれ思い出した時に撮っとこうと思って、でこの音声ね、チャットワークで多分流すと思うんで、チャットワークで参考になる、ブログ記事とかをね、一緒に貼っつけとくんで、それと一緒にこの音声聞いていただいたらいいんですけども、1万時間の法則っていう、 法則があります。で、まあ、賛否両論あるんですけども、まあ、要はね、まとめたら、その人様からお金をいただくことができるプロフェッショナルになる、レベルになるのに、やっぱり1万時間人はかかるんだよっていうことで、まあ、先ほどのね、歌声聞いていただいた富田玲香さん、18年間路上でずっとライブしてたということで、ちょっと今回の音声片手に電卓持ってやるんですけども、まあ、18年間ですよね、まあ、1ヶ月にどうだろう、15日間路上ライブしたら、まあ、路上ライブって多分2時間ぐらいかな、15日で1ヶ月30時間でしょ、で1年だと12倍で360時間路上ライブしてて、でかける18 6480時間、うん、ちょっと1万時間足らないけど、多分もっとしてるんでしょうね、18年間、1万時間、ね、1万時間割る18年間、1年に555時間、うん、555時間を1年間の日数で割ると割る365、1日平均 1.5 時間、こういう歌のお仕事、歌の実践行動、まあ路上ライブ以外にも多分あるんですけど、まあ間違いなく多分この人ブログとか見るともう本当に20歳からずっと歌ばっかり歌い続けてるからね、もう軽く1万時間超えてんじゃないかなっていうことで、で先ほどの女性ね、富田玲香さん、やっとここ数年で、うん、メジャーデビューというかちゃんとした、CD とかね発売できるようになって、本当にまあ本人は多分苦労と思ってないんでしょうけどね、好きなことを好きな歌を歌い続けてきたから、まあここにも1万時間の法則成り立つなと思って最初に富田玲香さんご紹介したんですけども、で1万時間の法則ね、私がケンタッキーの店長に35歳で転職した時もだいたい1日18時間ぐらい働いてたファーストフードの店長がって、昔のブログサブタイトルにつけてたんですけども、1日18時間まあ会社員で例えばね8時間働いてたとして、毎日8時間ずつその8時間の中身がちゃんとその仕事に関することをきちんと実践行動できてたら約3年5ヶ月ですよっていうことですね。でまあほとんどの人は新入社員の時ってちゃんとしたきちんとした仕事とかってできないじゃないですか。だからその場合だとなんか毎日4時間ね、働いてるのは8時間とかだけど、まあ身になってるのは1日4時間ずつ、1日4時間ずつの場合約6年10ヶ月なんですね。で毎日8時間みっちりその仕事に関することをきちんとこう叩き込めば約3年5ヶ月。うん。まあそれぐらいで大体その会社員としてお給料もらえるに値するプロになれるって、まあこの辺結構皆さん納得される数字じゃないかなと思います。うん。でまあ本当バリバリ働くね、新入社の時からめっちゃ優秀ですぐ出世するという人はやっぱこの密度が高いということなんですよね、うん、多分そういうことだと思います。まあ、その辺のことね、一緒につけてる、4つのブログ記事ね全部読んでくれたらすごくわかるんですけども、で、ね、一番私が気に入ったの、巷で声高に叫ばれるスキルを、熟達させるのに1万時間必要との声、しかしアメリカの人気作家、ジョシュ・カウフマン氏は自身の体験から4つのコツさえ抑えればたったの20時間でまあまあ良いレベルまで到達できると語りますって書いてます。うん、そうですね、このまあまあ良いレベルっていうのが背取りで言ったらまあ月5万とか、うん、月10万とか、まあ、月10万はまあまあ良いレベルじゃないな、月3万とかの利益を、まあ、例えば月20時間ぐらいねサクッと、うん、稼ぐことができるようになるというのが、まあ、まあまあ良いレベルで、背取りを本職にして、 で、その背取りを人様にこう教えることで、またそのコンサル料とかをいただく、まあ今の私のような感じですけども、そうなるには1万時間ぐらいいるよっていうことで、じゃあレンジは1万時間もしてるのかよっていうので、ちょっと今ね計算してみるんですけども、まあ約1年365日、400日ぐらい、違うや、もう1年半か、まあ500日ってしてみましょうか。500日背取りのこと頑張ったと、で頑張ったのが1日平均どうだろう、10時間ってしてみましょうか、うん、すると5000時間、うん、1万時間の半分ぐらいか、5000時間ぐらいやったんじゃないかなっていうことです。うん、でね、多分この1万時間に足らない5000時間、今の私の実践時間が5000時間、要はネットビジネス全般に、多分私はこの2年ちょっとで5000時間ぐらいしかまだできてないんです。だからなんていうかな、ネットビジネスのもっといろんなメルマガ、ブログ、アフリエイトで稼ぐっていうことで、まだまだ10年ぐらいやってるネットビジネスの先輩のことを知れば知るほど、あ、もう全然俺まだまだだなって思うことが、本当最近ここ数ヶ月、まあ明日あのメルマガ、メルゾーの運営者の呼ぶのさんとか、藤岡さんとか梅田芳さんにお会いするんですけども、まあ、そういうね、もう10年以上、ネットビジネスの世界で、ビジネスの世界で、第一線でねずっと活躍してる人と私の違いは、まあ、圧倒的な違いがそこですね。やっぱ実践時間、まあ1万時間してないし、まあ明日会う彼らは多分1万時間どころか2万3万時間ぐらいひょっとしたらやってるんだけど、それはねやっぱり時間かけないと埋めれない、うん、ものがあると思います、うん、でも、まあ、さっきの、ジョシュ・カンフマン氏の、とりあえず20時間でまあまあいうレベルに到達できると語りますっていうことの、まあ、あの4つのコツですね、まあ、これ文字にも起こしときますけども、1番スキルを小さく分化して練習する、これすごい大事ですね。だから背取りスキルも背取り全般の全部を習得しようと思ったら20時間なんかじゃ無理だけど、何か一つ、まあ、それが私本がいいよって言ってるの、本背取りだったら20時間ね、ものすごい集中して頑張れば、成果出るよっていう、すごくいい話ですね。だからやっぱ何かにね特化して、ジャンルですね、集中して頑張りましょうっていうことです。で2番、まずは間違いを自己修正できるレベルを目指す。これ大事ですね。いいこと書いてますね、助手カフマン、いいこと書いてる、ね、要はやってることが、あ、これやっちゃってるなと、なんかちょっと間違ってるなと、こうやって自分で気づけるぐらいに知識とか、うん、そういうことが、インプットできるレベルをまず目指せば、自分なりにこうどんどんどんどん成長できるということで、これがやってることが果たして正しいのか正しくない中でね、やってたら本当に時間かけたってすごい成長が遅いっていうことで、これすごい大事ですね。間違いを自己修正できるレベルをまずは目指すっていうことです、うん、となるとやっぱり一番のそのスキルを小さく分解、ジャンルを そのジャンルだったら自分で自分の過ちに気づくよっていうレベルを目指すっていうことです。3番、これはもうなんかありきたりなことをよく書いてますけど、誘惑を排除する。これはもうちょっと解説はカッツアイですね。で4番目、最低でも20時間練習しましょう。うん、これ何書いてるのかってちょっと音声聞いてるだけでピンとこないかな。後でまた文字見てほしいんですけども。要は、大抵のスキルには、私っていうのはこの説を提唱してる助手ね、助手カウフマンね、が、呼ぶところのフラストレーションの壁があります、うん、つまりとても下手くそで、それを自分でも自覚していることです。これは本当にフラストレーションがたまります。自分がバカみたいだとは誰も思いたくないものです。そして自分がバカみたいだと思うことは実際に練習に取り組む妨げとなるのです。これね、わかりやすいですね。私大学のね卒業論文で、まあ、経営学やってたんですけども、男が料理するのに女の人が、料理やらそうと思ったら何しなきゃいけないかってね、これね情報公開なんです。要はね、まな板どこ、包丁どこ、 ゴミ袋どこ、ね、あのいろんな器具どこ、ね、そういうものを全部、調味料の場所もどこ、お皿もどこ、スプーンフォークどこっていうのを場所全部教える、分かりやすいように情報公開する。で、大体の男がね、料理やろうと思っても、あれこれ小麦粉どことかね、片栗粉どことか、それでなんか大体嫌になるんですよ、うん。で、それさえ分かれば、今の時代ね、まあ今の時代じゃなくても、昔だってメニューのレシピ本見ながらだったら誰だってできるんですけども、大きな壁ってそのね、あ、もうなんだもう道具がどこあるか分かんねえな、みたいな、このフラストレーション。うん。これね、すごい、大事なことで。で、料理をどんどんどんどん実践さすんだったら、まずそういう道具とか調味料とか、そういうね、実践するにあたって必要なものがどこにあるかをね、全部最初にちゃんと教えてあげて、分かりやすいように表示してあげるのがやっぱりいいっていうことです。うん。で、そのフラストレーションね、そういう、あれも分かんない、これも分かんない、で、やってみたけどなんかもうクソまずいとかじゃなくて、まあ、大体、ある程度は、こうサクサクとできて、で、出来上がってもまあまあ美味しい料理ができる。うん。そこまでいったらやっぱり次もしようと思いますよね。うん。でもやっぱり料理しようと思っても道具もどこあるか分かんない、もうなんか食器も分かんない、調味料もどこあるか、もう探して探して探して、結局なんかないからもういいや、みりんなしでいこうとかね。そんなことして出来上がって料理食べたらくっそまずいでしょ。もう猫も食べないみたいな。で、そんなの出来上がったらもう、うわ、もうこれ最初から外食しときゃよかったってなるんです。私も昔経験あるけど、うわ、無駄な時間作ってこんなもう全体食べれそうにない物体作っちゃって、俺はなんて無駄なことをしたんだ。でもう二度と作んなくなる。これね、本当に今笑いながら聞いてる方ね、背取りで一緒のことをやります、最初、うん。で、みんなやめるんです。あ、もうなんかもう仕入れたらいいけど結局大赤字とか何も売れないとか、あとは仕入れたけど絶対出品せずに結局なんか部屋にずっとあるとかね、うん、それはもう2回目しませんよね、うん。だからその小さな成功体験、うん、で、これが要は最低でも20時間やってそのフラストレーションの壁をなくしましょうっていう、そういうことなんですよね。これすごいいいこと書いてますから、ぜひね、読んでください。で、あとね、1万時間やれば誰でもプロ、ピグマリオン効果、漫画でわかる心療内科。このね、ピグマリオン効果っていう漫画のブログ記事、めっちゃ面白いですから、これもぜひね、ちょっと読んでください。で、あとはね、2つ、3つぐらいね、一緒に記事やってます。で、ここに書いてる記事読むのに、大体私4記事で10分ぐらいで全部読みました。うん。まあ私速読できるからっていうのもあるけど、まあポイントだけね、うん、やればその、中身分かってれば、あ、この人はこういうこと言ってる、この人はこういうこと言ってる、この人はこういうこと言ってるっていうのがこう。だってそれだけ情報収集するみたいな感じで、これすごいインプットの方法としてね、この4つのブログ記事読み比べていただくのが、すごいインプットの、練習になると思いますんで、おすすめします。で、ということで一番最後にじゃあまとめると、まあ、20時間とか30時間ぐらい実践しましょうよねっていうことです。何するにしてもね、うん、だから なんかなメルマガやるにしたって、なんかサイトアフリするにしたって、何でも20時間ぐらいそのメルマガのことについて勉強しましたかって言ったら、ほとんどの人がしないんですね。でもね、20時間あったらメルマガスタンド設定できるし、実際にメルマガ配信できるんですよ。うん、いいじゃないですか。友達だけにメールアドを教えてもらって、その友達だけに定期的にメルマガ流すとか、なんかそれもしそのメルマガスタンドが無料だったら問題あります？楽しいでしょ、うん、うん、なんちゃら通信とか自分の名前でね、いいじゃないですか。それそういうのをやっちゃっても全然いいし、うん、まあブログだってね、20時間あったらブログね、最初の形できますよ、うん、本当に、うん。で、音声だって、音声なんて20時間いりませんよね。この間のノアさんじゃないけど、2時間ありゃ撮ってパソコン落としてね、 MP3 に変換してで送るっていうことできるし、まあ、ノアさんなんか LINE で今日の朝6つぐらい送ってきましたからね、音声テロで うわー、厄介な人に音声教えちゃったなと思って根性で6つ聞きましたけど、どれもいい音声でした。昔の自分を見てるようでは、昔の私のメンターも迷惑だっただろうなとは思ってますけども、いやいや嘘ですよ、今の迷惑とは思ってなくて大変だっただろうなと思ってます。大変です。でね、だから何でもね、20時間ぐらいちょっと時間かけてやってみて、それで合わなかったらやめればいいっていうことを私は言いたいわけです。でですよ、それが私が最初にそのメモってた、すぐできること時間かけてもなかなかできないことっていうやつの前半の部分で、時間かけてもなかなかできないことっていうのが、要は人様からお金もらえるレベル、人に物を教えるっていうレベルになると、なんとやっぱりね、1万時間ぐらい目指さないとなかなか無理ですし、背取りで専業になろうと思って、専業で、今専業でやろうとしてて、すごく大変な思いしてるのが、レディオミーティングの中にもね、2、3名いらっしゃいます。で、来る報告とかで、稼げましたけど大変ですとかね、そう、ちょっと誰とは言わないけど、今月お一人の方が、総売上72万で、純利益、総利益が26万、すごいいいじゃないですか。素晴らしい結果だと思います。でも彼は報告で、いや、これを毎月やるっていうのはかなりしんどいですってこう書いてるわけですよね。でもう一人の、方もね、専業になってもうすぐ 1年ぐらいになるのかな、この方はね。もう月収で40ぐらいいってますから、それでもちょっと必死だと。目標は60万が月収利益だったんだけど、40万しかいけなかったんで、すごいちょっと反省してるし、正直へこんでますってこの人は言ってるんですよね。素晴らしいですよね。で、私は12月と1月の両月で合計利益100万死守の目標を死守してくださいって、この間ね、この方に葉っぱかけたんですけど、でこうなるには結構実践時間がいるよっていうことでね、お二人とも専業だから、もちろんほぼ毎日背取りでね、8時間とかやってるんですけど、それだってこう軽く稼げるようになるには、やっぱり1万時間に近いぐらいいるんだよっていうことなんで、まだまだね、1日10時間頑張ってて、200日やってて、やっと2000時間でしょ。まだまだ1万時間にあと8000時間足らないんだから、それはその今の時点でそんなね、背取りで楽に安定して稼げますなんていうのはね、ありえないんですから、もうひたすら時間かけないと。でそこにレバレッジかけるんだったら、メルマガとかブログとかしたら、その収入はアップしますよっていうだけの話だって。そうでしょ、そのさっき言った20時間でちょっとある程度レベルまで行くんだから、それをやつを2つ3つ収入の柱でやれば、それぞれ1万時間いかなくても1000時間ぐらいでそれぞれそこそこ稼げるんだから、で背取りで20万メルマガで10万サイトアフリで10万とかね、コンサルで10万とか合計50万とかが稼げるよっていうだけの話なんですよ。ね、それはなんかね、いや、いつまでたっても私はそんな、そんなは無理ですとか、いやいや、とりあえず背取りだけをずっと集中しますとか、それはそれはいいんですけども、いいんですか、この1万時間の法則からすると、あなたは1万時間するまで楽になれないんですっていうことを、専業を目指してる、専業で頑張ってる人には申し上げたい。1万時間ぐらい実践すると、すごくふんふんってこう1ヶ月50万とか60万利益として稼げるようになるかもしれませんけど、それまではやっぱり頑張り続けないどうしようもないんだし、他に収入の柱持った方が効率はいいよっていうだけの話なんで、ちょっと詳しくはね、あれです、一緒につけてるブログ記事をぜひぜひ読んでください。 もう名前言っちゃいますけど、ジグワットさんと澤田さんね、頑張れ。はい、ということでね、25分超えちゃって、ちょっと久しぶりに長い音声になりましたけど、めったにない車じゃない音声、レディオ、メッセージ、フロム新居浜のハイツホープフルからお届けいたしました。お聞きいただきましてありがとうございます。レイドでした。失礼いたします。